ライフイズ地域の幸せ漢方。さて、地域の幸せ漢方、このコーナーは地域道薬局赤澤地域先生をお迎えしてお送りします。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、梅雨時期とはいえ、はい、若干ちょっとここのところから梅雨ですね。
そうですね、関東の方ではね、うん、たくさん雨が降られて大変ですけども、広島やっぱり恵まれてますね、気候にね。
本当そうですね。あのサッカーの試合をやってたあのブラジル の、ね、あの湿度 96% ってもうありえない、
考えられないですよね。
そこで、ね、90分間走ってるわけですから、すごいですよね、選手の方に行きたいって、
は
い、
ね、相当な体力が、ね、必要なんだと思います。
この湿気って、はい、あまり得意ではないんですが、ラジオ聞いてらっしゃる方の中にも、はい、湿気さえなければねとか思ってらっしゃる方も多いんじゃないでしょうか。
はい、毎年この時期になると、あの湿って言ってね、その湿気の湿なんですけれども、多くなると体調を崩す人がいらっしゃいます。
はい、これはどういうところから来るんでしょうか。
はい、体の中に水分を溜めやすい人がいるんですね。
水分を溜めやすい人、はい、いわゆるそういう体質、
体質なんです。で、外から見た時には色白でぽっちゃりしている人、
ここまで聞くとなんか素敵な女性に見えますよね。
そうですね。ただ私もよくあの患者さんの、ね、たまに手を握らせていただいたり、はい、あの肩を触ったりするんですけど、皮膚を触った時にこうぽちゃっとした感じの方って分かりますでしょうか。
ブヨブヨって感じですか。
ブヨブヨ、そうですね、ちょっと表現は悪いですけれども、はいはい、筋肉質 の、 あのこう引っ張ったら皮が一枚ピロンとこう引っ張り上げられる人っていうのは水分がたまりにくいんですけれども、はい、触った時にこうちょっとブヨっとした感じの人、それから皮膚の表面触るとちょっと冷たい感じがする人、あのもう本当に近くにいるお友達なんかの手を触り合うと、あの本当に皮膚の質っていうのが人によって違うなって分かられると思いますけど、そういうことでも、はい、現れてきます。
これどのあたり引っ張ると一番分かりやすいですか。
一番はこの肘と手首の真ん中ぐらいのところでしょうか。はい、皆さん手の甲はね、意外に皮が引っ張り上げられやすいんですけれども、はい、そこはあの関係ないですけども、この真ん中のあたりですね。
お、はい、
もともとブヨなってますか。
ブヨ、
私もどっちかというと水毒タイプなんですけれども、
そうですか。
こう、はい、患者さんとかに私の手を触ってもらうと、うん、分かる分かると言われます。
中紀さんもまあ色白で、はい、でもぽっちゃりしてます。ぽっちゃりっていう感じ、
ちょっと下半身がぽっちゃりしてます。
私下半身がっちりです。
あ、そうですか。だからよくあるあの水ぶくれタイプという方なんですけれども、あとあの気温の感じ方にも特徴があって、寒がりで暑がりです。
うわー、まさにピンポイントですね。
で、はい、で寒がりで暑がりで、あと疲れやすい、それからちょっと動くとすぐ汗が出る、そういうタイプの方で、動悸がちょっとするとかですね、あと飲み物をこうよく口にする方が多いです。
あ、飲み物というのはとにかく、ま、喉が渇くからよく飲むというような、はい、
というふうに、そうですね、周りから見るとそうなんですけど、うん、本人に聞いてみると水って体にいいと思ってどんどん取りすぎてる人が多いんですね。で、取ってる汗をかくから取るっていう風に、この悪循環ですね、ちょうど溢れるようにお水が体にあるから、体がちょっと押したらすぐじわっと出しているのに、さらにまた余分な水を入れてしまうという悪循環に陥ってらっしゃいます。はい、そういったことをあと治すためには、もちろん漢方薬っていうのがあって、あの湿邪という、例えば鼻水がよく出る、それから痰がよく出る、から頭が重い、からめまいがする、はい、から静脈瘤がある、こういったタイプは湿邪、湿の邪ですね、その、あの体に悪い影響があるということなので、それを流す漢方というのが必要になってきます。
それは水の流れを良くしてやるというようなことですかね。
そうです、そうなんです、だから漢方もいいんですけれども、まあ、日頃からそういうちょっと動くと汗が出ちゃうので汗をかきたくないっていう方が多いんですけど、実は軽い運動をして汗を出していく方がどんどん体が軽くなって 体調が良くなるはずなんです。
あ、若干こう、うん、この湿度で体が重たいなと思う方は、要するにお水がうまく
回ってないということですね。そうなんです。だからちょっと軽いジョギングをしたりして汗をかいて、まあ、シャワーを浴びて、うん、それでゆっくり休むということを 1週間に何回か繰り返される方が体が体調が良くなってきます。
おお、いまいち体調が良くないからって言って休んでいたのでは何も改善されないということですね。
されにくいですね。じゃあサウナがいいかっていうと、うん、あのサウナの汗のかき方はまたあんまり良くないんです。あの脱水器を想像してもらったらいいんですけど、表面だけ、ね、出してもダメで、体の奥っていうかこう洗濯物の奥からこう、はい、振り回して遠心力で出すみたいなイメージですか。
よくわかりますね。
イメージ伝わったでしょうか。
もう体のもう細部にわたるまで、
うん、
奥の奥の
を出していきたい。
なるほどね。
だから、はい、今はあの暑くなってきたので冷たいお水とかたくさん飲むんですけども、お水もやっぱりあの質を溜めやすいお水とそうじゃないお水があるんです。
同じお水でも、
お水っていうか液体でもです、
はい、
よく、まあ、ビールは良くない皆さんご存知だと思うんですけれども、うん、
体が冷えると言いますね。
そうですね。あと牛乳、
気をつけて、牛乳も冷えると言います
わ。そうなんです。あと緑茶ですね。
冷やす方なんです、ね。
そうなんです。今ペットボトルで美味しい緑茶たくさん売ってるんですけど、できたらこうむくみっぽくてポチャポチャする人はほうじ茶とか麦茶とか茶色めのお茶を選ぶことをおすすめします。
それウーロン茶も茶色ですけど、それはどちら
に大丈夫ですか。ウーロン茶いいです。大丈夫です。はい。ハト麦茶もいいですよね。そういったお茶を一応おすすめしておきます。はい。あと果物なんかでは今ビワがシーズンなんですけども、ビワは喉の渇きを鎮めたり、いい面もあるんですけども、実は痰質の人、痰がたくさん出る人なんかはちょっとビワの食べ過ぎは良くないと思います。あと梨ですね。
梨もなんかあの食べると水分がたくさんあるからと言われる方も多いですが、
はい、肺を潤すっていうあの力があるので、うん、空咳だとか喉がカラカラに渇く人は梨いいんですけども、うん、水っぽい人は梨がちょっと反対の方向に働くので気をつけてください。
なるほどね、はい、体質によっても食べ物っていうのは、はい、全く違う作用に働くっていうことですね。
そうなんです。ちょっとしたねあの選び方だと思うんですよね、うん、逆にスイカとかはねあの水分よく出すって皆さんご存知だと思う、は
い、利尿作用があると言います。
はい、スイカとか今の時期だったら安かったのがレタスなんかも今ちょっとお安くなってきてますので、
レタスも OK ですか。
OK です。あと旬で言うと、うん、あの魚は鮎の時期、
うわそうですね、高級です。ちょっと若干高いですけど ね、まだまだ
川魚ってね、はい、好き嫌いがあるんですけども、鮎っていうのはあの体から水分を出していきますので、もし召し上がる機会があれば今の時期に召し上がっていただきたいと思います。
は
い、
独特の、はい、こう匂いと、まあ、ぬめりがあったりはしますが、ね、美味しいですよ ね、
まあ、1年に1回は食べてみたいと思いますあと私がどうなんでしょうね、むくんでいるのかどうかってわからないときにはぜひベロを見てください。はい、朝起きられたときに鏡に向かってベロを出してください。
赤べー、
はい、そうです、はい、ベロを出したときに歯型がついていたりとか、からベロが白くなっているとか、そういったときには少し質があったり体が冷えているっていうことになりますので、水分の取り方をあのガブガブ飲むんじゃなくてゆっくり飲んでいただく、そういうことが大切だと思います。
最近あの白湯がいいとかっていうようなものが、うん、あのテレビでもよく聞きますけれども、
ね、はい、冷たいお水よりは白湯の方がいいと思いますけど、飲む量にやっぱりよりますよね。
一度にたくさん飲まない、
飲まない方がいいと思います。しずしずと一口一口
しずしずと
飲んでください。あと便の出方もそうなんですけれども、うん、この、 あの痰質タイプの方っていうのは水みたいな便がシャーとよく出ます。
あら、
あの気持ちよく出てればいいんですけれども、やっぱり下痢をしやすいタイプです、うん、で今は胃腸炎があの非常に流行ってますので、あの胃腸炎になりやすいっていうのもそういったところに共通していますので、本当に水分の取り方から、食べ物の食べ方、それから汗のかけ方一つで体質って変わってくるので、あのちょっと悩んでらっしゃる方は頑張ってみていただきたいと思います。であとそういう方がなる病気今あの多いんですけれども、ヘルペスとかですね、 尋常性感染とかですね、はい、あとイボになりやすいとか、
割と皮膚に出てくる感じですね。
そうなんです、そうなんです。あと水虫とかですね、はい、ジンマシン、そういう方が水毒というか、そういうのが多い方がなりやすいです。あと甲状腺機能低下症の方、もちろん甲状腺機能低下症の方はむくんだりとか汗をかきにくいっていう風なところがあるんですが、そういった病気にもなりやすいので、日頃から水分の取り方一つについても、はい、気をつけられた方がいいと思います。
はい、まあ、放っておくとやっぱりその先にある、いわゆる、ちょっと恐ろしい病気だったりとかっていうところにもなりかね
まあ、そうですね、本当に今はクーラーも効いて快適になってきてるんですけども、汗をかくことって本当大切だなと感じる時期です。
そうですね、はい、冷や汗とかよくかきますが違いますね。はい、いやでも逆に汗をかかない、かけない体質の人も
いますね。そうですね、小さい頃に、汗腺が出来上がる赤ちゃんの時期に、お母さんがどういうふうに育てられたかっていうのも実はあるんですよ。小さい時に汗をしっかりかかせてもらった赤ちゃんは汗腺が発達しているのでいいんですけども、これはもう決まってしまうので、残念ながら汗をかけない人もいます。だけどゼロではないので、ちょっとずつ無理せずにされたらいいと思いますね。
親の育て方で変わってくるんですね。
そうなんです。だから今赤ちゃん今から産む方もそうですけど、はい、育てられてる方も昔はどうですかね、私なんかもおむつ外されて、庭に日光浴させてもらったりとか、
日光浴っていうかもうほったらかしですよね。
そうですね、
外にね、
今紫外線の害があって、太陽に当てないからくる病になるお子さんもいらっしゃるとか、本当に今世の中極端だなと思うんですけれども、適度な汗をかくっていうものは大切だと思いますね。で、汗をかきにくい人は急にやっちゃうと熱がこもってしまってのぼせることがあるので、やっぱり急激には難しいと思います。ちょっとずつちょっとずつですね。
体質改善っていうのは、もちろん全く無理ではなく、
そうです、
はい、自分の努力によっては変えられるということですね、
はい、そう思います。で、汗も運動して出す汗がいいです。はい、
分かりました楽して汗を出そうとは思っちゃいけませんね。
そうなんです、汗をかけばいいという感じでもないんですよね。そこが難しいところですよね。
そうですね、はい、でもそのやっぱり汗ってもうめんどくさいなとかって思いがちですけど、大事なんですね、やっぱりね。
書くと気持ち悪いですもんね。
そうですね、これからの時期余計にね、
そうですね、汗をかくと気持ちがいいっていうところまでね行けばいいんですけどね。
はい、そうですね、でも先生は、中期先生はフラダンスもやってらっしゃったり、運動は
そうですね、
まめに
頑張っています。
ね、
運動すると肩こりも取れますよね。やっぱり血とか気の巡り、水の巡りっていうのはやっぱり体を動かすことって大事だなと思います。
そうですね、無理なく、このやっぱりそれぞれ季節がまた微妙な感じですよね。
そうなんです、そうなんです。
ついこの間まで寒かったのにもう暑いっていう。
本当そうです。で、これからはあとは逆にクーラーの中に入ると乾く人もいますよね。鼻が乾くとか、喉が渇いて痛くなる人もいるので、体の調節というものが、本当能力がどんどん人間って低下しているような気がします。
本当ですね、だからこそ自然治癒力を高めておいてあげることが大事だと、
はい、そうです、今子育て中のお母さんなんかには、子供には本当思いっきり汗をかいていただいて、でその後のケアも大切にはなってくるんですけど、そうやって一生懸命動いた上で初めてアイスクリームや氷なんかを与えてあげる方がいいと思います。
なるほど、はい、家の中でゲームして、
はい、
じっとしている中でアイスではなくて、
はい、絶対その方がいいと思いますね。
そうですね、はい、なかなかやっぱりね、親も 子供が一個してくれるんならそれでいいかなって思ったりもしてしまうこともありますよね。
前もお話ししましたけど、親の体重が50キロ、うん、子供さんは30キロですので、アイスでも3分の1とか2分の1の量でいいの、カップ1個あげる人も多いので、そういった時にはやっぱり体重と比例してですね、量をきちっと管理するのも親御さんのね、力量といいますか、
はい、本当ですね、
はい、お母様のやっぱりお考え一つで子供さんの、まあ、寿命じゃないですけれども健康管理になるんだなっていうふうに感じています。
じゃあお母さんと、まあ、例えば1個の、ね、カップのアイスクリームだったら上手に分けて、はい、そうですね、食べるっていうのもいいかもしれないですね、
は
い、
私1個あなたも1個では多いと思います。
確かにね、はい、今のお話聞くとちょっとゾッとしましたけど、
うん、薬だったら大人2錠だったら子供は何錠ですかってよく聞かれるんですけど、こと食べ物になると好き放題食べてますよね、皆さん、うん、はい、やっぱり体に入るもの同じなので、
いや、
適度っていうもの、
そうですね、はい、大体大人だったらビール何杯くらい
そうですね、その方の消化能力にはよると思いますけれども、翌日の便の状態を見て水便になるようだったらやっぱり多いと思います。
そのあたりでしっかり調整していただいて、
湿疹が出るようだったらダメだと思います。
湿疹がね、はい、痛い話ですね。でもやっぱり体で何らかの変化が起こっているってことは、はい、SOS ってことですもんね。
はい、そうです。女性だったら織物が多いとか、婦人科系だったらそういう情報がありますね、あと織物シートとか今すごく流行ってますけど、逆にそれをするためにやっぱり陰部がかぶれてしまって、うん、カンジダが多くなったりとか、はい、ナプキンがですね、実は冷えピタ効果になるんですね。なんとなく皆さん想像できるでしょうか。濡れたままずっとつけておくので、ナプキンが冷やしてしまうんです。
体を冷やしてしまうということですね、
はい、そうなんです。だから清潔に保ちたいという思いで皆さんされているんですけれども、実はそういったことが楽器に冷やしてしまって、さらに織物を増やすっていう悪循環にもなっていくので、今布ナプキンとか今はい、進めていますけれども、やっぱり綿の布、それから下着というものをやっぱり推奨しています。
でなんか昔に戻っていってますよね、はい、そのあたりは、はい、その昔はそうだったわけですもんね。
そうなんです、そうなんです。私もその勉強させてもらった時は、ナプキンがね、冷えピタになるのかと思って驚きました。
いわゆる熱さまシートみたいなもんですもんね。そうなんです、冷えピタっていうことはね、
そうなんです、ね、大事なところに冷えピタをしてるのと同じになるので、
はい、そうですか。もうぜひ女性の方は特に体を冷やさないようにしていただかなければならないわけですからね、はいはい、そのあたりもぜひ気をつけていただければと思います、
はい、
またかぶれるとまた嫌ですしね。
本当今悩み多いと思います。
本当ですね、はい、ありがとうございました。ぜひ皆さん湿気を退治しなきゃいけません、
はい、その通りです。
自らの体の中の湿気を、
はい、
はい、ぜひ、食べ物に気をつけていただいて、はい、そしてまた症状が良くならないようであれば漢方薬の、
はい、そうですね、そうでケアしていただくと漢方が非常に早く効きます。
ご相談もいただきたいと思います、はい、中紀堂薬局は恋に本店、そして、袋町小学校の前に漢方ラボ、ありますので、そちらの方もぜひ、お尋ねいただきたいと思います、はい。ライフイズ中紀の幸せ漢方は中紀堂薬局赤座千秋先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。